イエス様と、私たちとの関係において、例えば羊飼いと羊に例えられることはよくあり聞きます。例えと言いますと、他にはブドウとブドウの枝もあるのです。しかしよく聞く言われるのが羊という例えがよく私たちは耳にします。今日の箇所の前のところ、前のページからでは最後の晩餐と呼ばれるものがあります。最後の晩餐というのは、例えば私たちの日常で日常用語として使うことがあるほど有名な言葉で、絵もレオナルド・ダ・ヴィンチはとても有名になっております。有名な絵では、裏切るユダの手には金銭が握られていた、お金が握られていたとか、彼は金銭でイエス様を裏切ろうとした画家の意図があって、そういうふうに描いたのかとか、あとテーブルの皿の上ではパンではなくて魚が置かれている、描かれていることから、昔は魚というのはイエス・キリストを表す暗黙の暗号のようなものだったので、イエス様を表しているのかなとか、いろいろ憶測が、天才の画家が描いたものですから、今でも憶測がされています。最後の晩餐は、もともとの起源というのは、旧約のモーセの時代、出エジプトの民がファラオに、主がファラオに下した塔の災いの最後、すべてのウイゴが殺される、そういう中設けられたものだと言われています。神イスラエルの民は、神の怒り、天使の、避けるために、戸口に子羊の血を塗って過ぎ越した。過ぎ越しの食事であって、ユダヤ人は、規定として毎年ある時期に行っていたのが、過ぎ越しの食事、イコール主の晩餐となっております。新約においては、レオナルド・ダ・ヴィンチが意図を持って書いたのかわかりませんが、イエス・キリストが命を捧げてくださる、くださいました。これまで12人の使徒は特別に選ばれて、イエス様にどんなことがあっても3年間半ついてきておりました。しかしこの時からはイエス様が受難を受けられる時に入るのです。で、前の箇所でイエス様はこう弟子たちに言われたとあります。27で、あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまう。というふうに、聖書を引用して、ゼカリオ書だと言われていますが、そこからイエス様の解釈をよって教えられた。羊飼い、例えですけども、あくまでも、あなたも羊飼いとして、イエス様は、これまで特に12人の教育に熱心に集中的に当たってこられました。戒め、導いて養ってこられました。しかし、この聖句が実現した後、復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く、あの弟子たちの故郷、証明の場所、ガリラヤに先に私は行って、いますというふうに前もって言われました。しかしこの時になると聖句が実現するといってバラバラに12人は散っていくのです。では今教会はレントの時期 受難を覚える、まあ、来週はイースターですけども、イエス様の受難はいつからだったのでしょうか。まあ、最後は十字架の死っていうのはなんとなくすぐわかると思うんですけども、それはいつからかというと、今日の箇所から受難が始まったんではないかなというふうに、まあ、想像することが、思うことができるのです。ゲッセマネの祈りから受難は始まっていたんではないかというふうに思えるのです。まあ、絵もゲッセマネの祈りも、まあ、有名では、最後の晩餐ほど有名ではありませんが、それを描いた画家がいてもある残されています。しかしそのゲッセマネの祈りというのは違う福音書、まあ、ルカは汗が血のように滴ってきた、まあ、出てきたというふうに表現しています。ですから、まあ、受難がこの時から始まったのではないかというふうに思えるのです。しかし今日の箇所というのはイエス様だけにクローズアップするものではなくて、イエス様と羊である私たちとの関係が、また日常の日々の関係が現実、実際どういうものであるかが示されていると思います。まあ、イエス様は、ここからは私一人になっていく、捉えられていく、まあ、実際そうなっていきますが、そして使徒たちはずっとついてきていましたけれども、ついてこれなくなるというふうに言われると、まあ、ペテロは、まあ、違うというふうに断言するんですね。私はつまずきません。たとえみんながつまずいても、そうですというふうに、私は違いますよというふうに言いました。まあ、しかしイエス様は彼の三度の否認、あら、知らないというふうに言いますよということを予告しますが、ペテロは本気で心から、もう心が燃えていたんでしょうかね。まあ、性格の問題もあると思うんですけども、そんなことはないと言って、他の弟子たちも同じようなことを言いました。まあ、ここで他の弟子というのは、ユダを除いた10人の使徒たちではなかったかと思います。まあ、ユダ・イスカリオテというのは、最後の晩餐時には席上にいたのですけれども、しかし途中イエス様から裏切りをこっそりというか指摘されて、彼だけどこかに出て、その場からどこかに出て行ってしまいました。ですからイエス様につまずきませんと言ったのは、彼を除いた11人だったのであろうと言えるのです。11人の弟子がイエス様についていきます。まあ、今までもずっとついてきた彼が特別に選ばれた人たちでした。彼らは背景はみんないろいろ違います。まあ、ルカも違います。ペテロも違います。しかし彼らはいろいろなのも捨てて、このイエス様にすがって、この方が私の救い主だ。というふうに、ただこれにすがって頼って、どんな時でも耐えてついてきたのが12人でした。例えば別の場所で、群衆が離れていた時も彼らは耐え忍んだと言われています。イエス様がある時、たとえだったんですけども、あなた方は私の血と肉を食べなければ永遠の命を得ることができないというふうに弟子たちに教えられた。まあ、ついてきた群衆に言われた。しかし、まあ、当時の習慣では血を食べてはいけないという規定があったそうです。ですから、多くの人がつまずいて、イエスにすがるのをやめてしまったのであります。しかし、人たちはとどまり続けました。私たちはどこに行ったら良いでしょうかというふうに、すぐにすがってきたのです。 まあ、そういう彼らだったので、イエス様が聖書を引用して、これからあなた方は私につまずく、羊のように羊を打たれて、羊飼いが打たれて羊は散ってしまうよというふうに言われた時も、ペテロたちは、いや、そういうことは死んでもしませんというふうに言った、抵抗したのです。まあ、ペテロは何と言ったかというと、例えば29、先ほども読みました、少し、引用しましたが、たとえみんながつまずいても私はつまずきません。そしてペテロまた言うんですね、31、力を込めて言い張った、心は燃えていたんでしょうね。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません、というふうに見捨てない、離れないと言ったのです。まあ、平行記事は、例えばペテロの離反を予告するというふうに込み出しがありまして、括弧の一番下、ヨハネ13章ってあります。で、13章の37節、196ページには、あなたのためなら命を捨てますとペテロは言い張ったのです。ですから、ペテロは今までイエス様にずっとしがみついて、またここではあなたのためにというふうに、神のために生きようと言い張ったのです。しかし、そうできないよという予告をイエス様から彼らは受けました。で、実際残念ながら彼らは場所、場面は変わって、イエス様お言葉通りになっていった、まあ、神の言葉は絶対だということにも、なってしまいます。しかし、ここに私たちの神に従う中での日々の現実の姿があるのです。罪と弱さがあり、まあ、そういう私たちのためにイエス様が羊飼いとなって、見捨てないで導いてくださるということも言わんとしているのではないでしょうか。まあ、ペテロはつまずかないというふうに言いました。まあ、つまずきというのは、まあ、わかるようでわかんないかも言葉です。で、辞典で聞きますと、つまずきというのは路上に置く障害物を意味している言葉から来ているそうで、旧約では、イスラエルの神への服従の道を妨げるもの、つまり旧約では、神、イスラエルは神に従っていこうと、まあ、するんですけども、従う神様、すがりつくですね、そのすがりつく上の障害物がつまずきというふうに表現されています。また新約では、キリストが人間の形を取り現れたことがつまずきとなったと、まあ、書いて教えています。罪の贖いのために神のこの十字架の死がつまずきとなることをパウロは言っている、というにつまずきというふうに辞典に引くと、そう書いてあった。イエス・キリストの十字架がつまずきになっていった行くのです。まあ、イエス様がいろいろ弟子たちに、人たちを教育して、歩むべき道を教えて行かれました。しかし、彼らここで大きくつまずく、まあ、日本語で言うと転んでしまうのです。まあ、ユダヤ人にとって、救い主が殺されるというのは考えられない、救い主のイメージからはかけ離れているものであったのです。で、今日の箇所、ゲッセマネの園で祈るというところでは、なぜ弟子たちが眠っていたのか、ここのところでは書いてありません。悲しみのあまりというふうに他の箇所ではあるんですけども、ここでは書いてないんですね。しかし、ここでは彼らが願ってもつまずいてしまう弱さが描かれていた。まあ、イエス様と私たちは例えで羊飼い、羊というふうによく例えられます。まあ、ここのところでもそういうふうに、まあ、直接的には出てきませんが、見ることができるかと思うのです。弟子たちはここで弱さが出ています。イエス様はこの時も ペテロ、ヤコブ、ヨハネという三人を近くに伴われ、祈られた。これから父が定めた杯を飲むことへの緊張感が高まっていたイエス様。そういう中、弟子たちに34節のように言われました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。自分だけが祈っているのではなくて、あなたたちも祈っていなさいと言われた。で、それからおそらくイエス様が少し離れたところで、一人お祈りをの中で格闘していったのです。父なる神様に親しみを込めた言葉、アッバ、まあ、お父ちゃんという言葉だそうですけども、この杯を取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心が行われますようにというふうに必死で祈ったの、格闘されました。しかし戻って三人を見てみると、彼らは眠っていたとあります。で、ペテロに言われました。37、38で、ペテロやシモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。というに言われてました。さっきまでペテロたちは、あなたのためなら命を捨てますとまでペテロは言ったほど、しかし、彼は弱さはここで出てしまった。まあ、これが人間であります。この時はつまずいて人たちを従うことができなかったのです。イエス様のお言葉にあったように、心は燃えても肉体が弱い。それが私たちすべての、人間、まあ、そういう姿、神に従い中での、これは現実の姿。イエス様の御言葉です。まあ、肉という辞典、まあ、肉体、まあ、肉というふうに辞典で引いていきます。こういうふうにありました。肉というのは旧約においては人間そのものを意味してまた人間の限界を示す言葉だそうです。人間の弱さとか肉というのは私たちの弱さとか脆さ、儚さ、非造物性を表す言葉になっています。しかしそういう全ての肉に対して限界を持つ弱さを持つ私たちに対して神は霊を与えて生かされるのです。まあ、新約では、新約聖書では、肉というのは、これも人間の限界性を示すそうで、しかし、私たちの体、まあ、肉体とも言いますが、罪の支配を受けて、肉、罪という事態を引き起こします。この肉の取り除くために、御子キリストの贖いがなされ、で最後に、神の霊によって生きることが求められるというふうにありました。まあ、伝道者パウロが後に出てくるんですけども、彼は神に熱心に従う。もしはペテロと同じくらいか、それ以上熱い思いを持っていたでしょう。しかし、パウロも生まれながらの自分の肉には、神に従いたくない、従えない弱さが宿っていると、まあ、姿、現実の姿を正直に書いている箇所があります。しかし、だからこそ、イエス様が私たちのために命を捨ててくださったということになります。またそれとともに、私たち、神に従う者、キリスト者は、神の霊によって生きる。まあ、ここでは、祈っていて目を覚ます。つまり、神の助けをいただいて従うことが求められるということです。私たちはペテロのような弱さがあります。全員そうです。イエス様の犠牲がだから必要でしたし、だからこそ私たちは救われても神の助けを求めて、 いただいて歩むのです。イエス様は完全なる羊飼い、こういう大変なことがあっても、従い抜くことができたお方です。しかし私たちはあくまでもその羊飼いの羊に過ぎないということです。羊飼いになることはないんです。羊というのは例えですけども、そのどういう動物かというと、臆病な動物。実際私は羊を多分あまり触ったことがないと思うんですけども、臆病で自衛力がなく、地理のわきまえがないので、迷いやすい動物だったそうです。道にすぐ迷ってしまうそうです。羊はですから旧約においては、神から離れて迷う人々の例えとされていたそうです。あまり良い意味で羊というのは、使われていないということです。しかしそういう私たちを羊飼いであるイエス様が今日のように私たちを教えたり助けたり、また導いていってくださるお方なのです。羊飼いというのは当時はどういう職業というと、囲いの入り口の小屋に宿っていた、住んでいたんでしょうね。雇っていて、強盗や野獣から羊の群れを守っていた。強盗もなんかしに来た、盗みに来たのかわからないに来たのでしょう。野獣からの群れを羊飼いが守ったのです。ですから羊というのは助けを必要としている生き物です。今日の歌詞に出てくるペテロたち、言ってみれば例えで言うと羊飼いたち、羊たちは弱さを持っている肉のから、弱さを持ちつつも、しかし11人はイエス様に従って行こうとしていました。もう一方の後の一人というのはユダイスカリオテは、祭司長たちのところに行ってイエス様を引き渡そうとどこかに行ってしまっていた。しかし途中まではついてきていました。そういう私たち人間、これが私たちの現実の姿でありますが、そういう私たちの羊飼いとなるために、イエス様は繰り返しますが、命を捨ててくださった。ゲッセマネでお祈りし、格闘されたということになります。イエス様に定められた受けるべき裁きというのは、神の罪への怒りをただ身に受けるということでありました。この時はすでにユダが裏切ってどこかに行ってしまいましたし、他の人たちは神に従いたいという思いは持っていましたけども、肉に宿る弱さゆえに眠っていた3人は眠っていました。このように私たち人間は神に従いない、従いたいと思ってもできないのです。そういうもうどうすることも自分ではできない罪、それは旧約にも何回も描かれています。そういう罪の神の怒りをイエス様が身に受けようとしてくださったのが受難、ゲッセマネの祈りから始まった出来事だということができるでしょう。神様はどういう神だったでしょうか。妬む神とあるんですね。他のものにすがりつこうとするご自分の民を滅ぼすことを何回もしてきた熱情の激しい神であります。そういう罪の怒りをこのイエス様が身に受けるというのはどういう、ものだったのか、それはイエス様が知っておられたことでしょう。ある人はイエス様は神様だから神に従って命を捨てるのは大した試練ではないよというふうに、完全な人間でもあったからと思うかもしれませんが、繰り返しますが、ルカ福音書では汗が血の滴りのように出てきたと書いてある、記されているほどです。イエス様は今日のところでも、私は死ぬばかりに悲しいと言われております。死を死にたいと思うほどの苦しみ、それをイエス様はこの時味わわれた、そういう受難をこの祈りから受けられたのです。イエス様は祈りを持って格闘され、誘惑に合わないようにされ、弟子たちにもそう命じられました。ペテロに一時も目を覚まして いられなかったのかと言っていましたので、まあ、イエス様は1時間は少なくともゲセマリの祈りをされていたのではないかと言えるのです。イエス様は弟子たちに誘惑に合わぬよう祈っていなさいと言われました。そしてこれがイエス様が今の私たちにも願っておられることではないこととなります。まあ、礼拝においては主の祈りを、まあ、ほとんどの教会が祈りますけども、その中に誘惑に陥らぬよう悪からお救いくださいという一文があるのです。では誘惑というのは何でありましょうか。まあ、これもまた本見て本を読むんです。まあ、ちょっとなんです。子供と共に学ぶ俗明解カテキズムという本の329ページにこういうふうにあったんですね。まあ、祈祷と誘惑について書いてありました。お祈りと誘惑、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、私たちを神から背かせ、神様から引き離そうとするあらゆる力から守ってくださるように心から願うのです。試みとは私たち、まあ、誘惑にもまあ言えるでしょう。私たち人間を罪へと誘い出す誘惑は試練のことです。試みに合わせず悪より救い出したまえとは、私たちを神様から背かせ、神様から引き離そうとするあらゆる力から守ってくださいと願う祈りです。現代の私たちの周りにも、また私たちの中にも、まあ、今日のところは憎いでしょうね。様々な誘惑が満ちています。皆から認められて偉くなりたい、尊敬されたい、金持ちになりたい、自分の欲望を満たしたい、この人を自分のものにしたい、際限のない欲求が私たちを支配します。もちろん私たちが何かを達成したいとか、目標を成し遂げたいというような人間の動機や行為、それ自体は悪いわけではありません。しかし、それらの目標や目的が、ただ自分のために、自分の欲求の充足のためだけに目指されると、悪なき自己追求へと陥ってしまいます。極端な自己追求というのは、神様の他者のために生きる生き方とは正反対のものとなります。ですから誘惑に、自己本位になろうとする誘惑に陥らないようにと願います。今誘惑と祈りについてのこういうことは書いてあります。引用しました。まあ、今日はゲセマリの祈りという場面からですけれども、この場所というのはイエスまでがたびたび祈っておられた場所だったようです。なのだからユダ・イスカリオテはそこにいると思い、この後宗教指導者ともにイエス様を捕らえにやってくるのです。イエス様は生活の中で祈りの時を持っていました。ですからイエス様の後に従う私たちもこれに習うことができます。まあ、祈りというお祈りというと韓国の教会が激しいというイメージが私はあるんですけども、国民性かもしれない。ある教派では、ここの今日の箇所から、キリスト者は試練を乗り越えるために1日1時間祈ることを進めていました。まあ、私たちは文字通りそういうふうに受け取る必要はないかと思いますが、まあ、今日のような誘惑に陥らぬよう祈ることはできるかと思うのです。イエス様は弟子たちに祈っているよう命じられましたが、三度戻ってくる三度も同じように彼らは眠っていたのです。私たちはこのように神に従いたい、神にすがって神のために生きたいと思ってもすぐつまずいてしまう弱い羊です。しかしイエス様が言われたように祈りを持ってそういう中を、まあ、よちよち歩きながらでも歩んでいくことが願われているのではないでしょうか。心は燃えても肉体は弱い、だから仕方がない私たちは何もしなくてよいというのでは決してないということです。イエス様が彼らに願われた、目を覚まして祈っていなさい。ですから私たちにも格闘の中を歩む場面があるのです。ハイデルベルク信仰問答の問114と115、いつもしばしば引用しているんですけども、まあ、そこには、まあ、時間があれですけども、短縮して引用します。こうありました。 省略しています。ゲセマネの祈りというのは、イエス様の祈り、格闘でしたけれども、私たちも神に従っていく中、いろいろなつまずきがある。人によっても違うでしょう。しかし、それに私たちは振り回されたり、弱ったりします。心はもう一度も肉体は弱い。これはイエス様の変わらぬお言葉です。そしてこれが私たちの現実の姿なのです。生活の中でつまずいてしまう羊のような脆い私たちは、ペテロのように、この時の三人のように、イエス様から助けをいただいて歩んでいく、そういう現実の姿なのです。イエス様は三人の人たちに、今日の修法の一部のに、聖句、箇所を書きましたけども、最後の41、42節、こう言われ、励まし、導いて、助けられました。イエスは三度目に戻ってきて言われた、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た。人の子は罪人たちの手に渡される。で、次ですけども、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。というイエス様は、この時を終えられて、捕らえられていくのです。神に従う中、道中、三度も、幾度もつまずいてしまうペテロたち、私たち、そしてその私たちの良い羊飼いとなってくださるためにも、イエス様は今日のような葛藤をされて、命を捨てる十字架への道を歩んでくださった、くださいました。繰り返しますが、私たちは心はたとえ燃えても、現実は弱いのです。しかしイエス様が立て行こうというふうに手を取ってくださる。助け、導いていってくださる。このちなみに、立て行こうという言葉ですけれども、スピリチュアルケアと教会という本があるんですけれども、そのところに、同じ立て行こうみたいな言葉が少し読ませていただきます。ここでは60と61ページで、神様との関係についてちょっと言っています。私たちにもう一つ残されているのは、神様との関係です。この関係が実は私と私の関係、私と私という関係というのは、自分が自分をどう見るかということでしょうね、おそらく。で、私とあなたの関係、この対人関係を決定しますというふうに書いてあります。神様との関係が自分を自分をどう見るかとか、他者との関係にも決定してくるという表現でした。例えば、人から嫌われて見捨てられてしまう。そんな私を神様は拾い、救い上げてくださいます。拾い上げてくださいます。そこにキリスト教の救いがありますね。私自身はそう信じています。神様は愛の方で、ここから今日と似たような表現だったので、引用した次第です。神様は愛の方で、倒れた私たちを拾い上げて、立ち上がらせてくださいます。他の人から見たら価値のないように見えるものを、神様はご自分の命を捧げて、救い、拾い上げてくださいました。ちょっと今日と似たような、あれだったので、ちょっと読ませていただきました。イエス様は、良い羊飼い、私たちはその羊に過ぎません。ゲッセマネの場面というのは、イエス様と私たちとの現実の姿となっております。そして、私たちもよちよち歩きでありますけども、十字架への道を歩むことができるように、イエス様が教え、助けて導いてくださいます。では、以上です。お祈りします。天の父なる神様、今は、レントの時期です。イエス様の十字架の道、その苦しみを覚える時を過ごさせていただいています。罪深く、いろいろなものに本当につまずいて弱さを覚えてしまう私たちでありますけれども、しかしイエス様が私たちを救い上げてくださいます。どうか今後も助けてください。そして私たちは病、課題、様々なものを抱え、それが神様から与えられている、与えられてもおります。どうかすべてのものに 主による癒し、平安、その人に一番良いものを与え、助けて、救い上げてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。